この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽夜は今日も始めます。
はい、ありがとうございます。私なんであの時カフェマスター徳松武とアシスタントの
ひじやんです。よろしくお願いします。
今回もう一人のアシスタント
阿部ゆりかです。
はい、よろしくお願いいたしますということでね、もう本当にパーソナリティが増えていくこの番組ですが
今日はでもね、まあ、今度はね、
はい、
上原美希、美希ちゃん、
はい、
ひじやんが紹介してくれて、
ひじやんさんの紹介だったんですね。あ、すいません、
まず紹介の言葉をいただきます。
紹介の言葉開会の言葉みたいになってますけど、
大変僭越では
ございます。いやいやいや、いいんです、いいんです、別に乾杯しないですから、この後、はい、普通に紹介していただければ。
じゃあ、あのミキッペとはパラダイスカフェで知り合ったんですけど、
はい、
あのこの間僕が去年出した CD のデザインも全部やってもらったんです
。デザインを、
そうそうそう、
ほう。
で今は
あの猫のジャケット、
あ、そうそうそう、はい、僕が写真を、
はいはいはいはい、
渡したね。
あ、すごい可愛らしいジャケットで、ね、
ジャケットにしてもらったんですけど、
はい、
あとそういうセンスがすごく、
へえ、あ、そういうのデザインをされたとい う, う
で今どういう何を本業としてるかというと、
ほう、
あのここに今置いてあるんですけど、パスタでアートね、はい、後からいろいろお話を聞いてもらえるんですけど、はいはいはい、あ、それの、あの多分日本では
パスタで
唯一じゃないかなと思って、最近よく、ね、テレビでも紹介された
りして、なるほど、うん、じゃあこれあと本人からね、
その辺をいろいろ楽しみにしてもらったら、
うん、で初めて見ましたね。そう
で今日またねちょっと特別ゲストもまたいたり、
あら、
いろいろと、
ちょっと今までとはちょっと趣向が違うと言いますか。
そうそう、うん、まあ音楽も彼女ね、
あ、なるほど、
音楽もやって
ます。上原さんいつ紹介されるんだろう私っていうね、はい、
ちょっとそう、切り口いっぱいあってね
、うん、まず前置き、ごめんなさい、前置きとしてちょっとデザインという言葉がね、
はい、
出てきて、あとはもうその聞いてる方は何のことだろうっていう、そのパスタでアートというこのフレーズが出てきましたが、じゃあ改めて、上原希子さんです。
ミキ
さん、いや、さっきちょっとすいません、ね、間違えたんでちょっと今ごまかせうにゃうにゃうにゃみたいにしました、すいません。あの
ミキちゃん、
ミキ、ミキ、ミキ子さん、
ミキ子さん、
ミキ子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
もうね、出来上がっちゃった、もうお腹いっぱいだもん、
お腹いっぱいだ、
すごい。
まあ今回ね、ちょっと4本撮りの一番最後なんでね、あれですが、まあ今回まあこの音楽やわという番組で、まあ音楽の話をいろんな方から聞かせていただいてるんですが、まあその上原さんもね、はい、もう上原さんで行かせていただきますけれど、上原さんもまあもちろん音楽も携わっていて、まあ先ほどアシスタントで紹介した阿部ちゃんとも、
そうそうそうそう、小鳥でね、
はい、音楽ユニット小鳥というユニットを組んでいるという話も聞かせていただいたんですが、まあ、デザインという言葉がまず最初に出てきたんですが、
はいはい、
ちょっとこの話をね、ちょっといくつか聞かせていただきたいんですが、まずそのひじやんさんのジャケットのデザインをこうすることになった経緯っていうのは、
あ、いや、それはもう単純にお願いしたっていう、
あ、なるほど、ってことはもうそのアーティストという認識と、やっぱりもうデザイナーとしての上原さんに対しての認識があったってことですね。は
あ、で僕の企画するあのライブイベントのもともとチラシをお願いしたりとかしてたんですね。
なるほど、はい、そういった意味では今この音楽という部分よりやっぱりそのデザインという部分がちょっと色濃く出てますが、まあパスタでアートの話もまずお聞きしたいんですが、その上原さん的にはその音楽とこのデザインっていう、まあ別に比重ってわけじゃないんですが、どっちから入ってったっていうのは、
とね、両方かな、 両方ですね、専門学校の時からもう音楽やってたので、そうそうそうそう、なんかもう並行してたっていうか、
だからどっちが先というよりはもう本当に同時に、
うんうん、そうそうそうそう、そうですね。
なるほど。
でも音楽はね、あのすごい、あの不器用な恋愛をしてるみたいな気分で、はい、なんかすごい、うん、いつも切なかった。
あの音楽を作るときは
音楽は、うん、
なるほど。
そうですね、デザインはね、なんかそうですね、ちょっとあのこんなこと言ったらあれですけど、水を得た魚になったみたいな、
なるほど、
感覚は自分の中であったんですけど、
もちろんその音楽もデザインも好きなんですけれど、うん、やっぱりその制作途中に抱く思いとしては、うん、ちょっと相対する感じ。
そうですね、でもやっぱりあの自分個人プレイが多いので、はい、音楽だとすごいこうみんなとそういう好きな仲間と一緒に音を重ね合う感じとかがすごい楽しくって癒されてて、だからすごい両方やってる時っていうのはすごいやっぱ楽しかったですね。
なるほど。じゃあまあやっぱり音楽だけでもダメだし、デザインだけでもダメと、うんうん、やっぱりデザインと音楽2つがあっての、うんうん、上原さんの活動みたいな形でつながっていく、
そう
ですね、ということなんですが、まあ、一番今皆さんが気になってるこのフレーズとして、パスタでアート、
うん、パスタ
ねえ、これはちょっとね、
何なの、
何なのっていうね、パスタでアートということなので、そうそう、パスタって言ったらあのスパゲッティのパスタですよね。
はい、
でしたね。
はい、
僕もね今日初めて見せてもらって、
そうなんです、今なんとその作品が江口さんの目の前に、うん、はい、あるんですが、
パスタです
これね、あの一応この音声だけでやってるので江口さんの説明を頼りに今みんな聞いてるのでパスタですっていうその作文ではちょっとまだ丸を打てない感じなんですが、まあけど江口さんが言った通り、まさにこのパスタで今この絵はどういった絵を描いてる、これ有名なミロのヴィーナスの誕生、
ね、そうですね、あれ違う違う、
違いました
っけ、ミロのヴィーナス、
ミロ
違う
違う違
う、ヴィーナスの誕生、
ヴィーナスの誕生、なるほど、ミロは関係ないですね、ごめんなさい、
そうそうそう、
すみません、余分な情報を出しちゃいました。ヴィーナスの誕生という ね、皆様がご存知のあの絵をなんと、
う
ん、パスタだけで描いてる。
そうですね、
これ聞いてる人はねちょっとピンときてないと思うんですが、
ね、
これはなんかパスタでアートで検索すると上原さんすぐ出てくると思いますの で、ね、はい、ぜひ検索して、まあ、あのホームページの方にも写真載せたいと思いますが、これね多分今聞いてる人が思ってるパスタでアートじゃないと思います。本当に、ね、もうね、まずこんなにパスタの種類あるんだっていうところからですよね。いや本当に、江口さんどうですかこれ、もう一回見て感想としては、
もう一回見て
で、はいはい、もう一回ちょっともう一度改めて見て感想は、
いやだからパスタでできてるって分かんないもんね
すごい、そうですね、
これ面白い、
パスタですって言ってほしかったんですけれど、まあいやけど本当にその通りで、これパスタでできてるって一瞬思わない。いやあ、ちなみにそうですね、今ちょっと話題で出ましたけど、大体この作品を作るのにどれぐらいの期間が、
これね、期間としては そうですね、あの半年ぐらいはかけてるんだけど、1日に1時間とか30分とか、まあ、そういう積み重ねていって、合計で、うん、あの一応メモしてね、
はい、
集計したところ、
はい、
150時間ぐらいでしたね。
なるほど。これはなんかそのちょっとずつしか作れないとかそういう理由があるとかそういうわけではなくてですか。
ま、腰痛めるので、
あなるほどね、うん、そういう、
そうそう、
ちなみにこれ乾燥茹でてはないわけですよね。
そうですね、まあ、そのままの
状態のものを、うん、
そのままの状態ですね。
これ本当になんか改めて聞きます、パスタ以外のものって、
うん、使ってないですね。
使ってないですね。このちなみにこの、うん、ちょっとねラジオなんであれですけど、この木の葉っぱのこのパスタも、うん、
はい、
もうパスタ持っててんでパスタなんですけれど、これ、ね、これ葉っぱも、
あ、そうですね、これね、グリーンピースのフジッリっていうあのツイストパスタを砕いたものが葉っぱになってますね。
すごいですよね、これは。まあまずこのパスタでこの絵を描こうと思ったきっかけですよね。
そうなったかね。
そう、きっかけですね。
はい、
このきっかけで、あの今日のあの
あら、この後にゲストで、
そうそうそう、あの先生をご紹介したい
んです。 この後あのゲストの、参加していただく、うん、そのじゃあまあここでじゃあ、うん、せっかくですので、あ、大丈夫です、あ、持ってますので、じゃあここで、もう一人のゲスト山田正彦さんに、はい、お話聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、はい、今回山田正彦さんは、はい、まあ、関係性で言うと上原さんの
師匠ですね。
これはデザインの、
はい、そうですね、
音楽ではなく、
音楽ではなく
デザインの師匠、
そうです、デザインの学校行ってた時の、あの先生、鬼教師です。
なるほど。
本当
鬼がつくんですね。
本当怖かったんですよ。
あ、そうなんですか。もう今こう見る感じでもう仏の、
いやいやいやいやいやいやいやいや、
優しさしか出てないですけれど、
本当に食らいついていったんですよ私。
あ、なるほど。もうみんなが振り落とされていく中、食らいついてついていった先にパスタでアートがあったということなんで、しかもこのね、山田さんのこの師匠ということなんですが、実はこれ江口さんともこの後ね、話としてつながっていくという、今日もいろんな、もう情報量が多すぎて、
そうですね、
本当に処理できるのかっていう心配もありますけれど、
まずパスタデアートが生まれる、
そうですね、
そのどうやって生まれたかっていうのを聞きたい ね、
ね、きっかけですね。きっかけはね、あのこの先生が、はい、あの山田正彦先生が、はい、あのデザインした飲食店がありまして、
あ、飲食店の、
はい、ロゴとかいろいろデザインしたお店がありまして、そこ の、
はい、
あの店内 の、 あの飾るものに何かこうないかみたいな、
あ、
こう、その、そういうと、その時にちょうど私あのフリーであのデザイン事務所勤めてて、で、フリーで活動し始めてた頃だったので、
あ、じゃあお仕事 もデザインの、
そうですね、はいはいはい、その頃だったの で先生がちょっとそういうお話が来て、
はい、
例えばパスタだったらっていう、そういうキーワードをもらったんですよ。
ちなみにその飲食店がパスタも出してるお店だったっていうわけでは、
うん、あそこはデリだよね、
カレー屋です。
あ、カレー屋。まあ、ごめんなさい、また余計なこと聞いちゃいました、すいません。まあ、そこはカレー屋だったけれど、まあ、要するに何か作れないかっていうこと、パスタだったらどうだと。
そうですね、はい、飲食店なので食べ物、
食べ物で何か
キーワードがあって、はい、うん、でそれで、あの、まあ、なんか同じものっていうか、そういう参考になるものは とにかくなかったんですけども、
そう、ね、
なんかあの浮かんだんですね。
へ、
でこうな1週間ぐらいかな、かけて徹夜とかして、
はい、
わーって作りましたね。
あ、もうそのパスタで作ろうっていうのをはもう自分の中でなんか降りてきて決めて、
はい、
ちなみにその時はパスタどういったものを作ったんですか。
あ、ね、すごい大きかったです。もうその後にもあんな大きいの作ってないですね。1メーターぐらいの備前ぐらい、結構大きいの作りましたね、
はいはいはいはい、1メーター30、760、
そうですね、そうそうそうそう、
それはどういったものだったんですか。
と、ね、農夫さんが、小麦を刈り取ってるっていう感じの作品でしたね。
それをもうパスタだけで、
うん、そうですね、うん、
それが一作目だったんですか。
それ一作目でしたね。
じゃあもうだって参考にするものがないですもんね。
そうですね、なかったですね、
うん、じゃあいろんな種類のパスタをとりあえず集めてきてみたいな感じですか、
は
い、
そうですね、最初の頃はそうですね。なので今みたいに賞味期限切れたものではなく、もうそのままこう集めてきて、
あ、
うん、そう作ってましたね。
茹でたい気持ちを抑えながら。
そうそう、
ね、ちなみに上原さんはスパゲッティは好きなんですか。
大好きですね。
大好きで、
うん、イタリアンでバイトしてたのが好きですね。
イタリアンでバイトだから、まあ、そういう意味でパスタに関してもちょっとこう知識はあったというか。
あ、そうです、そうです、
それもあったんでしょうね、
はいはい、大好き
でしたね。いろんなものがこう重なって、うん、パスタでアートが生まれたということで、うん、けどどうなんですか、山田さんとしてはその何かそのお店に飾る何かをって言ってパスタでこう絵を描いてくるっていうアイデアが 聞いた時はどういった感想だったんですか。
いやまあ珍しそうだ
から。ああなるほど、ちょっと、まあ、予想してなかったというか、うん、
でどんな出来栄えかっていうのもまあ僕とは違うと思うから、
はいはいはい、はい、
まあ、期待をするして待ってた。
なる、待ってた、はい、でその完成したものを見た時はやっぱりおなかなかこう来たかみたいな、
うん、捉え方テーマが一緒であっても、
はい、
捉え方はそれぞれ違いがあると思うんですね、はい、
ちょっと鬼の部分が出始めましたねちょっとやっぱり簡単には褒めないぞっていうね
僕はまず褒めたことがないです、
はい、生徒をまず褒めて育てるのではなく、ちゃんとね、
褒めたらそこで終わってしまうんで。
なるほど、うん、いやそのさっきの鬼というエピソードのねちょっと片鱗が一瞬見えましたが、けどまあやっぱりねこの江口さんのねパスタだけで絵を描こうっていう発想は、うん、
すごい面白いね。
そこが面白いですよね、うん、そうなんですよ。だからしかもこのデザイン、まあ、音楽から始まったあれですけれど、このデザインと音楽のこの関係性っていうか、その江口さんにとってそのどうですか、その
それ
アートと音楽、うん、
僕は音楽ってもっと広い意味でずっと思ってて、
はい、
だから自分なりの何か表現をするっていうこと全部音楽って思ってたから、
はい、
でデザインすることも踊ったりすることも、
はい、
音楽の一部の中にあるなと思ってた。
なるほど、まあ、そういった意味ではもちろんデザインも音楽の中に組み込まれてる一つだと、
うん、僕の中ではね。
なるほど、だからそこでやっぱりちょっとまた気になるのが、ちょっとまた話が移ってしまいますが、江口さんとこの山田さんのこの関係っていうのがなんかつながりがあるというお話を。
最初ねミキちゃんに出演依頼をした後で、
これはひじやんさんの紹介ですもんね、はいはい、
なんかミキちゃんの先生が僕の子知り合いらしいよっていう話。
おお、その時だから最初にオファーした時はまだそこのつながりを知らずに、
そうそうそうそうそうそう、
したらその上原さんの師匠が山田さんだということが判明し、
う
ん
う
ん、
そうね、その人は僕の、1975年にポリドールから出た LP のデザインをしてくれた、
はい、いやー、ね、これはね、いやこれね今ねそのネットでもね凝ってるんですよそう
そう、
いやこれ、まあ、今ちょっとこれラジオなんですが、これは、
覚えてる、これ覚えてる、
これ
覚えてますよもちろん、
覚えてる
いやというか、作ったことは覚えてるんですが、
はい、
あるお店で、はい、エグちゃんと会って偶然、はい、そうしたらこそっとそのジャケット
はいはい、
見せてくれてるんです、
はいはいはい、
ああそういえばそうだったなっていう
ああ、うん、じゃあもうその見せられなかったらまあそれはやっぱり行く、
書いたことは覚えてますよ、
書いたことは、
うんうんうん、
は
い、でもあこういうことあったんだなっていうぐらい遠い昔
な、なるほどね、いやだからまさかここでねつながるとはっていう、まあ、これもまたパスタでアートと同様にちょっとまたこの写真もねアップさせていただきたいんです。これは江口さんにとってはその東京でそのデビューされた時の1枚目っていうか、
うん、デビュー作、
デビュー作になるわけですね、世代感覚という。
で当時の話をねちょっとさせてもらうと、はいはいはいはい、73年ぐらいから名古屋でプレイガイドジャーナルっていう雑誌を作ったんです、
はい、
でコンサートとか演劇、うん、映画なんかの
そのエンタメの雑誌、
う
ん、
そう、
はい、
もうそういう雑誌の今でピアとかね、
あるけど、そうい
ったそれの皮切りみたいな雑誌、そのスタッフで僕もいて、正彦もいて、 一緒にやってた。
一緒にその雑誌を作っていた。
そう
は
で彼がその雑誌にイラスト描いて、あのうさぎ猫っていうキャラクターをね。
うさぎ猫、
うさぎ犬ですね。
ちょっと、ね、今日猫の話題が多かったんでね、ちょっと引っ張られちゃいましたけど。ああうさぎ犬という
キャラクターを彼が作ってね、それでずっとその雑誌には必ず登場してた、
じゃあまあその時からのお知り合いで、で自分がレコード出すというきっかけで、じゃあ
その前にね、それで、はい、あのまあよく一緒にいたから、
はい、
ある日ねあの彼の、マンションで麻雀やってた。
なるほど。
僕と彼と及川さんっていうあのプロモーターがいて、あの彼及川さんがあのプレイガイドジャーナルの一応社長だったね、で麻雀を一緒にやってる時に正彦がレコードをかけてくれてた、そのレコードが荒井由実のミスリムと飛行機雲をかけてくれた。僕はそれ聞いて、あいいねこの子っていう話をしたら、
ま
あ、
その頃はまだその荒井美さんもそこまで世間的に知られてなくて、
そしたら一緒にいた及川さんがあの事務所へ電話を入れてくれて、名古屋で初めてコンサートをやることになった、そのきっかけを彼が作ってくれたね。
はあ、じゃあもうその麻雀がなかったら、ユーミンが名古屋でライブやることはなかった
けど、まああったと思うけど、もうちょっと後だった
ね。なるほど。じゃあもうその時からのもう古いお付き合いで、
でまあそういう間に、はい、あの僕のジャケットの話も出て。彼がやってくれるって言うんだお願いをしたのがこのジャケット
。はあ、これはもうもちろん江口さんをモチーフにした、は
い、そうだね。
そうですね。
で、あの当時あの結構話題になったんです
けど、はいはい、いやこれはすごくなんか、うん、まあ独特というかまあね、うん、
ちょっとなかったもんねこういう感じね。
いやだから、ある店で見せられたときに、
はい、
本当に自分が描いたんだろうかっていうぐらい
、その今でもそのデザインし続ける中で、うん、またちょっと自分の中でも違う、ちょっと
あの最初はイラストレーターとしてやってたので、
はいはい、
描くことが、まあ、先ほど来の皆さんと一緒で、
はい、
集中して熱中してしまうんですね、
はいはいはい、
もう今はもうそういうことはやる体力がなくて、
あ
これを書こうとするとどれぐらいかかるかっていうことを
計算すると、逆算をすると、
そうするとあ もうちょっと楽な方法はないかなな
るほど。
今はだから改めてよく書いてたなっていう、
だからそういう意味ではもう今ではまあもう生み出せないこのエネルギーとか、うんうん、まあそういうものが詰まった作品ということで、この作品はちなみに上原さんはご存知？
ね、その先生と会った時に、
はい、
そのたまたまね江口さんのお話になって、であのジャケット作ったよみたいなポロって聞いて、
って、
でちょっとググっちゃって、
はいはいはい、
これかな。でも先生 の, あのロゴをデザインされてるので、
はいはいはい、
ロゴは間違いないと思ったんですよ。これ絶対先生以外に考えられない
そうなんですか、そのロゴの部分、
厳密に言うとこれはロゴではありません。普通の社食文字を組んであるだけなので、
はい、
このために
今怒られてますからね上原さん、今怒られてますからね。はいはいはいはい、なるほどね。まあけど、はい、その文字のいやその恐縮してね、はい、あれですけれど、そうそうそう、なるほど。
このねあの絵はね、
絵の部分、
そう、先生の絵っていうのはね見たことがなかったんですよ、
うん、
だからこうデザイナーとしてあのイラストレーターをこうねあのいろいろ指名することとかってあるじゃないですか、
うん、はい、
でどなたかにあの頼まれたのかなと思っていたんですよ。
ああなるほど、この絵の方はね、は
い
は
い、で先生にこう電話したところ、はい、あ僕が描いたよっておっしゃるので、
はい、
あ先生 の絵なんだと。でもこれちょっと若き日の先生に写真見たことあるんですけど、ちょっと似てる。
いや昔はみんな髪長いんで。
そんなこともない。そんなこともないですけどね。まあまあまあ、けど そんな偏見はないですけれど、まあけど江口さんも当然当時長かったし、山田さんも長かったということでね。
そうですね。ごめんなさい。
ああ、いや本当に。
ふくってしま
った。ちょっと谷真さんの恨めしそうな目がね、なんかちょっと。髪長い話すると。
僕はもうほとんどないですから、ね。
なるほど。いやだからこれはちなみに何で書かれてる。
あ、これはあの鉛筆です。
鉛筆ですね。いやだからこれ相当なんちゅう繊細なというか、うん、書き込み量がすごいですから、う
ん、あのそれこそね今日話題になったあの新婦ジャーナルとか、はい、ああいう雑誌で日本のフォーク百選みたいな中に入ってた、
はい、は
やっぱデザインの力
いやいやいやいや、
でも確かにあの当時の
確かにとかやめてください。
ちょっといいですか、はいはい、その当時のフォークの LP って、うん、結構僕もいろいろ買ったりなんか持ってたりしたんだけど、はいはいはい、こういうデザインのアルバムって なかった
ですよ。
普通のね、あの拓郎だったら拓郎の顔の写真がねバーンとあって、まあ絵は違うんじゃないですか。それはそれを知ってやる。でもこういうのはなかった。
だからこれ僕もデザインに別にね詳しいわけじゃないですけど、なんかこう今風というか、なんかこう一周回って今っぽい感じといいますか、なんかそういう感じがね、このジャケットから。
これ裏もあります。
いやーそうなんですよ。後頭部も、まあ鬼のね、鬼の後頭部もね、はい、まあ、ずっとラジオなんですけれど、まあこれはけど本当にぜひこのパスタでアート、そして山田さんのこのね江口さんのジャケットの作品両方見ていただきたいんですけど、やっぱりこの何ていう集中力と言いますかね。
それでちょっと話戻して、
はいはい、
まさきはあのパスタでこういうのを作るって聞いて、うん、どう思ったの？
いや、
う
ん、僕はやれないことなので、あの根気強い上ちゃんだったらいいんじゃないのっていう。
なるほど、
うん、
ね、やれないよねこれ。ちょっとね、やろうと思わないかな。
さっきの 第一作目のは、
はいはい、
僕ダメ出しはしてませんよ、
はいはいはい、
でもうん、ちょっと違う、僕とは違うんだなっていう感覚がありました。でもこれを実は本物は今日初めて見ます、画像では見てるんですけど、
はいはいはい、
あ、そっか、
なるほどなと、まあ第一人者じゃないのかなっていう感じはしてます。
もう一回、もう一回、
いやいや、もう今のも褒めたわけじゃないですからね。はい、褒めたら終わりですから。だけどね、やっぱりこう
的にもこういうジャンルあり、
え、
こういうジャンルはありって思う？
いや、あるんじゃないですか。もともと石を粉にして、それに糊を混ぜて絵の具にしてるとかね、
はいはい、
いうことを考えれば、
なるほど、
たまたま素材は既製品として出来上がってますが、
はい、
それを使ってるだけのことであって、
発想としては、うん、なるほど。
でただしもう一つ、あの先ほど、うん、その緑っていう、うん、
はいはい、
これも確実にパスタを使ってるっていう点では、
うん、
あのそのこだわりはもう素晴らしいと思いますよ。
おー、
うん、
もう一回、
まあまあ褒められてるじゃないですか、ちゃんとね、はい、いやーけどこれはもう本当にぜひね、あの画像を見ていただきたいですし、いやーこれ
ミキッペはあのそういうのを教えるね、
うん、
講習会もやってる。
あ、そうなんですか。
でその講習会に出たのがゆりちゃん。
あら、
そうそう、いっぱいね、そう、阿部ちゃんはねいっぱい作品作ってくれましたね。
でこのパスタでアートの講習会に、
うん、講習会に参加しちゃった。
ちょっとそれはちょっとどうです、参加してみた。
いやすごいね、あの 楽しいんですけど、はい、すごい根気がいります。やはり
やっぱりそう、ね、
その時はどれぐらいのサイズのものを作ったんですか？
はがきぐらいのサイズですかね。でも私結構初期の頃から行ってて、うんうんうんうん、その頃はまだあのイタリアンレストランの一角を借りてミキッド先生がやってる時代に、はいはいはい、そう行って教えてもらいながら、難しかったけど楽しかったです。
なるほどね。まあけどとにかく根気がねいるっていう、なんでパスタで書くんだよってやっぱ思いますよね途中でね。
ミキップ先生の作品を見てやってみたいなって思ったので、はい、すごい嬉しかった。
まあ、ちなみに今ねこのそのなんでもう一個はがきサイズのおひな様のね、まあ、アートもあるんで、こちらはどちらかというとこう可愛らしいキャラクター風になっていてということで、いろんなパターンのものを、これもちろんこちらもこのおひな様もパスタで作ってる。
そうですね、これも、うん、
はあ、いやーこれはね、
いやすごい
すごいですよね。
これ始めた人だよね。
そうですね、そこがやっぱりね、
なかなかねニッチでしょ
う。いやニッチは確かにそうですね、
すごいニッチだと思ってます。
いやまあけどこれからもやっぱりねこの一個のジャンルを作ったわけですから、もう本当にまさにパスタでアートの第一人者として、ね、まあ、今後もねこうやって講習会というか、はい、そう教室みたいのも開かれることも。
そうですね、はい、教室いつでも OK ですっていう感じでやってますし、 あ、 す、はい、あとねこういう作品こう作って、うん、なんかもう自己満足で終わりたくないっていうのが最近ちょっとあって、はい、やっぱあのこう今フードロス削減っていうのをすごい注目されているところで、はいはい、もしもあの破棄するパスタがあるのであれば、はい、こういう感じでアートに使っていけるよ、そうすると15年以上は目で味わいますよっていうのを
なんかおし
あの伝えたいんですよ。
目で味わう、
そうなんです。で
これまさにその通りの
みんながねこういろんなところで地域でこうもしもそういうパスタがあるのであれば、はい、そうやってこう、はい、アートクラフトをみんなで楽しめるっていう世界ができたらいいなと思って、はあ、でそれであのちょっと今年からやろうかなと思ってたのは、うん、でその売り上げの一部をちょっとフードバンクとかに寄付をしていって、でそうしていくとあの食べられないっていうか食べられなくなったものを食べられるものに返していけるっていう、なんかこう流れができるといいなと思って、はあ、でそれをこう私一人だと、まあ、本当にビビたる寄付になるので、はい、なんかこうみんなでこう、そうですね、できるようになるとなんかこういい流れになるんじゃないかなというようなことを思い描いてます。
いやこれ山田さん素晴らしい生徒ですね、これは。
もう生徒じゃないです
もう私の元は離れたんで、
いやいやだからこの分野ではもう先生ですよ。
いやいやいやいやいや、まあけど本当にね、だから
そういうことを三木ぺの作品もこのお店に一つ飾ってもらったら、
だからさっきから江口さん僕は頼みづらいことさらっと言いますよね本当にありがたいんですけれども、恐縮が止まらないんですけど、ね、まあちょっとねぜひそんなことも実現したら嬉しいですし、
今日はね、はい、あの正彦にも久しぶりに会ったからちょっとお願いしたいんだけど、あの昔プレイガイドジャーナルに書いてたウサギ犬、
はい、ウサギ犬、うん、
それをあの色紙用意したから書いてもらってどっか貼っとけ。
あら、いやけどエグさんそんな色紙なんて大体ないですから、そんな都合よくね。
なかった？
ないですよね色紙。樋口さん、樋口さん色紙なんてないですよね。買いに行ったんだ。いや、ちょっとすいません。じゃちょっと色紙とですねペンがあるということなので、
あの僕らの世代もうちょっと下の若い人もね、あのウサギ犬ってみんな見てたと思うから、結構 ね見てた人多いよね。結構知ってる人いるかなと。
そうなんですね、すごい。
トガジャナ、トガジャナ、うん、あ、そうそうそうそう、
ちっちゃい本ね。
あれよく買ってたもんね、
うん、でしょう。あれに必ず絵を描いてくれてた、
あれの創刊号の表紙は誰だったか覚えてる？
覚えてるな。
吉田拓郎。
あ、そうだっけ、そうか、
今回なんかもう 全部4部作みたいになってますね今回ね、うん、そうなんですよ、うん、で僕もその、うん、まあ、まあ、そのこのつながりの中に無理やり入るわけじゃないですけどね、うん、上原さんの同級生が、うん、あの元あのザ・ブングルというあの、ね、最近ちょっと解散して話題になった、うん、あの松尾さんの元相方が上原さんの同級生で、うん、僕もあの名古屋吉本に所属していたことがあるのでその時の先輩で、
はい、そ今日ねあの、うん、来ようかって言ってた。
あそれ
やめといていいよ。
やめといて。いやけどだからどっかで何かがつながっててこういう輪ができているのが本当に面白いなと思って、はい、しかもなんと今日は本当偶然なんですが色紙とペンが、ね、はい、僕の手元に
ぜひあのなんであの時へって
今この場ですぐ書
けた、この場で、やばい、後でですね。すいません、じゃあちょっとそのうさぎ犬をちょっと後で書いていただけるということで、
いや嬉しいね、はい、でどっかへ飾ってね、
はい、うん、そうですね、うん、まあいやもちろん額に入れて飾らせていただきます。だからまあ本当にねこのいろんなつながりがまあ音楽というね、うん、共通点から広がったんですが、うん、またこのデザインという、うん、まあ、また違う分野、うん、ね、お笑いそういういろんなジャンルがまた集まって一つの作品になっていくっていうのはね、うん、本当に素晴らしいなということで、あとはまあ上原さんも音楽の活動としてもね、
はい、音楽ね今ね今ちょっとお休み中ですね、
はいはい、うん、けどあの先ほど言った阿部ちゃんと組んでいるユニット、
うんうんうんうん、
小鳥
とか、
うん、でしかもその小鳥のプロデュースをしてたのが
タッペイさんですよね。
タッペイさんね、この2週前放送になってると思いますが、タッペイさんが、プロデュース、
はい、
飼育係、ね、
小鳥の飼育係、
ね、飼育係と言ってましたが、ちょっとここでですね、その小鳥の楽曲を、まあ、今日は演奏ではないんですが、うん、ちょっと流させて、うん、小鳥じゃない
また説明が、
はい、
村上達平さんとミキッペ先生はもう一人のサトピンさんという人と3人のユニットを組んでたこともあって、ジッポコジェットっていうんです。
ジッポコジェット、ちょっともう情報量多すぎてなんか覚えれるかな。じゃあちょっとじゃあここでですねジッポコジェットの曲をちょっと紹介させていただきたいと思います。じゃあちょっと曲名の方だけ阿部ちゃんの方から紹介よろしくお願いいたします。
作詞作曲ミキッペ先生ですね、なんちゃってな、はい、流したいと思います。
あれかまさかのあれが来るんですね。
作った本人が今、ま、さかパスタでアートと同時に音楽も作ってる。山田師匠どうでしょうか。ちょっとい
やベースは彼女なんで
ベースを
ごめんなさい、なんか
いやいやいいですよ、なんか急になんかね、
なんですかこの空気。
いやいやそんなことない、そんな、いや勝手に今上原さんが作った空気ですよ。
あ本当ですか。
いやこのまたその音楽家としての一面としてってことですよね。
そうですね。で、あ、でも、でもね、ベースはね、本当難しいですね。
あ、今はベースも演奏されてるっていうことで。
そうですね。あの、こうよくあるあるなんですけど、最初あのアコギ弾いてたんですよ。
はい。
で、弦が少ないから、あの簡単だからやったらっていう、あの流れですね。よく
ね。はいはいはいはいはい。
はい。で、そこからなんか。ベースになって弾いているんですけど、まあ、奥が深すぎて。
なるほど。
もう、
本当、まあ、けどやっぱりそこはね、パスタで後のその根気強さも相まって、はい、これからもその音楽家としての活動も、は
い、やっていけたらいいかな。ちょっとね、あのすごい切ない。
いやいや、なんでなんですか。なんでなんですか。
なんかね、あの、はい、すごい思い通りにならない恋愛をしてるみたい。
ああ、その先ほどもね、音楽に関してはちょっとそういう。
そうそうそうそう。
いや、けど、まあ、やっぱり今後も上田さんにとってやっぱデザインとこの音楽っていうのはね、うん、一体となって制作活動をしていくと思いますので、ま
あ、ヒントはね、お互いにあるかもしれないもんね、
う
ん、
そうですね。
それこそ山田さんは今そのデザインをする上において音楽との関係性ってどういったものになってるんですか。
BGM。
ああ、今別にそこは音楽だから、ジャケットを作ったりとかそういうことはまず、
ああ、まあ、ここのところそういうのはないですね。
ああ、なるほど。
ただあの、企業とかお店とかのロゴを作るときなんかは、
はい、
そのお店のジャンル、音楽ジャンルのことは当然意識しますけどね。
なるほどね。 ちなみに
一つ言っていいですか。
はいはい。
今はアポロベースというふうに名前が変わったんですが、
はい、
新栄雲流ビルにあったアポロシアター の、はい、あの派手なネオンのロゴは僕です。
はいはい、ああ、そう、まあ、という形で。なるほど。じゃあそれはやっぱりその音楽とかそういったものからインスピレーションが湧いてロゴが、要するにデザインができる。
そうですね、
はあ、
それを抜きでは多分できない
じゃん。だからまあ BGM でもあり、やっぱりそこから情報をこう引き取って、うん、抜き取ってデザインになるっていうね、うん、いやー、だから本当に
そうやってクロスオーバーした面白さってね、はい、やっぱあると思う、ね、
あると思います、うん。まあ、あと何よりこういったなんかその人と人がね、こことここでつながってたとい う、 そ う、 そう、まあ本当に今回のこの収録ね、4本に関しては特にね、いろんなつながりがありましたので、その中でやっぱりこう一つの作品ね、いろんな思いが生まれていくんだなということで、本当に上原さん今日は、はい、ね、
楽しかった。
楽しかったですね。本当 ね、楽しかった。楽しかった。本当にありがとうございます。呼んでいただいて。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
またよろしく
お願いします。よろしく、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと音を立てて星も